ヨシェルの会にお越しくださいましてありがとうございます。今日も聖書の中の宝を見つけていきたいと思います。ちょうど12月ですからクリスマスの季節です。今日はクリスマスの意義について学んでみたいと思います。12月25日はこの世を罪から解放する全人類の救い主がお生まれになったことを覚える日です。全人類の救い主とは誰か。この方はヘブル人、ユダヤ人としてお生まれになったメシア、イエス・キリストです。そしてこのイエス・キリストによる救い、罪の許しと常しえの命を信じる者の群れを教会と言います。それではクリスマスの歴史について見ていきたいと思います。昨今ではクリスマスをキリスト教の行事として果たして祝うべきかどうか、キリストのメッセージを含んだクリスマスキャロルや降誕劇ですね、そういったものがクリスマスの時節になりますと当たり前のように行われます。そういったキリストのご降誕を祝うべきかどうか、賛否両論でいろいろな意見が飛び交っています。太古から人々は光の源、命の源、熱の源として太陽を神として拝んできました。古代の人々にとっては太陽がなくなるということは恐怖、不安だったわけですね。これが冬至の日です。冬至というのは1年のうちで一番太陽が短い、昼が一番短い時節ですね。夜が長いわけです。そのような冬至が来ますと人々にとっては大変な脅威だったわけです。これはだいたい12月の21日22日が冬至の日になります。ですからこの冬至が過ぎて22日23日以降になりますと太陽が戻ってくるわけですから祝祭にふさわしい時期となったわけです。人々は太陽が戻ってきた喜びと光り輝く春への希望で祭りを行うようになりました。日本は北半球、地球の北半球にあるわけですけれども、この北半球ではこの祭りは冬至の直後の22日以降、23日以降に行われたわけです。で、実際今日教会の伝統になっているクリスマスの祝い方を見てみますと、いろいろな宗教の神々の祭りが結びつけられている、このことは確かです。ですから、いろんな宗教の神々の祭りの結果の所産であるということが、言えるわけですね。じゃあクリスマスを祝わなくてもよいのかという問題が起こってくるわけです。しかしこれらすべてのことを許しておられるのは神ご自身であるということを私たちは知らなければならないわけですね。で、ここに4つクリスマスに関することを取り上げておきました。これは巷で行われているいわゆる冬至祭、冬至を過ぎた時に祝うお祭りですね。それについて少し取り上げてみました。ニムロデとセミラミスという名前が出てきますけれども、これは聖書に関係ないわけではありません。聖書の中にはニムロデという名前が出てきます。創世記に出てきますね。それからセミラミスというのは天の女王という形でエゼキエルの預言の中に出てきます。またエレミアの預言にも出てくるわけですね。そしてバビロンの太陽神タンムズという名前もエゼキエル書に出てきます。イスラエルのヤーウェ崇拝の中にこういった神々を信仰する異教の宗教ですね、そういうものが混ざっていたということを聖書は証ししています。ですからこういったものは全く異教のことでヤーウェの神とは関係ないとは言えないわけですね。神のためイスラエル自身がこれらの神々をヤーウェ信仰とともに入れてしまっていたという事実があるわけです。で、このバビロンの神太陽神タンムズは冬至の時に死んだとみなされたわけです。太陽神ですから冬至というのは一番夜が長いわけですね。ですから太陽神が亡くなったと信じられたわけです。 そこで暖炉に丸太をくべることが行われました。これは端仏の死を思い起こすものだったわけです。この丸太というのは、実はクリスマスの季節になりますと丸太のケーキ、ご覧になったことがおありと思います。ユールと言いますね。このユールっていうのはカルデア語バビロンの言葉で、幼児という意味があるわけですね。幼い木丸太、それがタンムズはニブロデとセミラミスとの子供ですから幼子なんですね。その子供が亡くなって、そしてそれを木で、その木を暖炉でくべるということですね。そういった習慣、この冬至祭からあのようなユールという丸太をクリスマスの時に祝うという習慣が根付いたわけです。このタンムズはこのまま死んだままではないんですね。その翌日生き返ります。そしてこの丸太は、取り替えられるわけですね。何に取り替えられるかと言いますと、整えた木に取り替えられます。その整えられた、きれいに剪定した木ですね。その木に飾りなどをつけて祝うことになるわけですね。こういった習慣があるということを頭に入れていただければいいと思います。それからローマ神話に神サトゥルヌスという名前の神が登場します。これは農耕の神だそうなんですけれども、この神ですね、それの祝い日、祝日が12月の17日から7日間だそうです。この間のお祝いで何をするかと言いますと、ローマの人たちは家中をろうそくで満たすわけですね。そして常緑樹で、ヒイラギのような常緑樹で飾るわけです。そして互いに贈り物をし合いました。この時期は家族友人が集まって楽しむ時となったわけです。イランの神、光と契約の神ミトラという神、ほとんど聞いたことがないと思うんですけれども、このミトラの神は12月25日が誕生日とみなされています。ペルシャには神々を祀る殿堂、神殿があります。パンティオンと言います。ペルシャだけではなく、もちろんギリシャやローマにもあるわけですけれども、このペルシャのパンティオンの中の一人の神がこのミトラなんですね。で、非常に小さな地方神でしかなかったわけですけれども、ローマ兵がこの神を非常に男性的な英雄とみなして、忠誠と勇気ある神ということで祭り上げたわけです。そしてこの神は太陽神ヘリオス、ミトラ神として太陽神として崇められることになるわけですね。で、このペルシャのミトラというのは非常にイエス・キリストと似ているということが言われます。比較してみるともう本当にそっくりなわけです。羊飼いが見守る中で生まれるわけですね。洞窟で生まれたわけです。そしてその洞窟、木の下に川が流れている。その水によって、精霊を象徴するんでしょうね。そこから、その水によって岩から生まれた。聖書では岩というのは神の象徴ですね。その岩から生まれたという伝承があるわけです。そしてこのミトラという神は契約を守る神として語られています。どのように契約を破るような、そういった信頼できないものに対しても自分は契約を守り続けるという、忠誠の神ですね。忠誠道徳の神として、信じられているのがこのミトラです。そして、野牛を殺しまして、その血をこの穴に入れるわけですね。そしてその血の雫を振りかけることによってミトラ教という信仰に入信することになります。ですから血による清めですね。そういったこともこの宗教ではやるわけです。入信者はどのような汚れからもこの血による清めによってこのミトラ教に入信することになるわけですね。そしてこのミトラ教に後世イエス・キリストに関するローマのいろんな脚色が入ります。ミトラは乙女から生まれ、墓に埋められ、そして蘇る。これはローマのキリスト信仰から入ってきたものですね。そういうものがミックスになったのがこのミトラ教なんですね。このミトラ教というのは女人禁制で、ホラーナで男性だけが秘密の儀式をします。そして神を褒めたたえていくという、変わったこの宗教ですね。だいたい太陽神を祀る宗教というのはホラーナがいつも関係するようですね。 つまり真っ暗闇の中で急に洞穴から出ると太陽の恩恵を被るということで、太陽をこう参加するわけですね。でこういった信仰、これはもちろん聖書が証しするキリスト信仰とは全然関係ないわけですね。こういったものが全部12月25日、その前後ですね、お祭りをしているということです。そしてローマ史においては、皇帝アウレリアヌスという人、3世紀の皇帝なんですけれども、このローマ皇帝は、当時にありとあらゆる神々の祭りを全部一つにしてしまって、そして12月25日を無敗の太陽の誕生日というふうに定めたんですね。つまり12月25日というのは神々の祝祭ということになります。異教のさまざまな神々がこの12月25日に、集中的に拝まれることになったわけです。このようになぜか12月25日というのは、この全ての異教の神々が目をつけた日ということになるわけですね。でローマ史においてはローマ皇帝の多くは実際に太陽自身と契約を結ぶ、同盟を結ぶというようなことも実際に起こったわけですね。でそのようなことを私たちは見てきますと、だったら12月25日はイエス・キリストのご降誕日として祝うべきではないのではないか、もしそのようなことをすれば異端の神々を拝んでいることになるのではないかという疑問が出てくるわけですね。で2世紀の教父であるテルトリアヌスという人は、こういったことは、これはサタンの仕業だということをはっきり語っています。例えばミトラ教ですね。ミトラ教というのはサタンがクリスチャンを惑わし神から引き離すために生み出した異端であるというような言い方をしています。このように非常にキリスト信仰を惑わせるようないろんな宗教行事ですね、そういうものに対する批判というものがあったということですね。さてこの太陽神崇拝の12月25日というのは、異教の神々のアポロとかオシリスとかバールとか、いわゆる私たちがギリシャ神話とかローマ神話で知っているような名前の神々が全部祀られているわけですね。果たして今日ですね、12月25日にこのような神々を覚えて祝う人たちがどれぐらいいるかという問題ですね。実際にはこのような神々が拝まれる日であったはずなんです。ところがミトラ教のことを知っている人誰もいないんですね。この日にタンムズを祝う人誰もいませんね。ということは神はこのことを許されて、なおかつ最終的に残ったのはイエス・キリストを祝う日としてのクリスマスだけであるという、この驚くべき事実なんですね。歴史を支配しておられる神はこのようなサタンの惑わしがたとえ背後にあったとしても、それを逆手に取るようなご計画を持っておられるということなんですね。そしてこのクリスマス12月25日というのは、不思議なことにこの世がイエス・キリストのご降誕日としてもう公認しているキリストの誕生日、祝う日なんですね。それしか残っていないという事実で、このことを私たちが覚えるときに、これを賢く用いるべきであるという結論に達するのではないかと思います。ですから確かにいろんな神々が祀られて、むしろそのことの方が昔かつてはそれが中心だったわけですね。で初代教会の記録を見ますと、イエス・キリストのご降誕日をお祝いしたという例は一つもないんです。ですから教会自体がイエス・キリストのご降誕日をお祝いしてないわけですね。そのために果たして12月25日がイエス・キリストの本当のご降誕日であるかどうかということは定かではありません。初代教会自身にその記録がないんです。ですから異端のそういった間違ったものがいっぱいあって、でもそのような歴史を通して結局最後に残っているのはこの世が認めているイエス・キリストのご降誕日、12月25日クリスマスという日だけであるということですね。ですから私たちは、この異端の歴史ですね、そういうものを恐れることなく、この世が認めているこのクリスマスを宣教のチャンスとして用いるということはキリスト者にとってふさわしいことだと思います。 これがこの世の動きですけれども、では聖書自体はどのように語っているか、そこが一番肝心なんですね。聖書に基づいて私たちは行動しなければならないわけです。このクリスマスについて聖書から考察することにいたします。ここに簡単に、予言を挙げておきましたけれども、メシアに関する予言というのはもう聖書の中で数えきれないぐらいあるわけです。ですからここに挙げたのはごく一部です。ヘブル語聖書、旧約聖書に、メシアの予言が記されています。そのうちの5項端を取り上げました。まずヘブル語聖書の最初のメシア予言というのは創世記3章15節の、女の子孫に関する予言ですね。これはエデンの園で、女と男が神のご命令に反逆してしまった、罪を犯してしまった直後ですね。神がその背後にいるサタンに対して呪いの予言を与えた、その箇所がこの創世記3章のこの箇所になります。ここで神は敵意を女とサタンとの間に置かれました。このことは何を意味するか、これはもはやサタンこの時以降女を支配下に置くことはできないということなんですね。つまり女は簡単にサタンの言うなりになって騙されてしまって罪を犯しました。しかし神が敵意を置かれるということをご介入があったわけですね。それ以降女はそう簡単にはサタンの支配下には置かれなくなった。ですから戦いがあるということです。サタンに残された唯一の策略は何かと言いますと、この戦いを勝つことしかないわけですね。つまり神は神の選びの民に対するサタンの攻撃、つまり女とサタンとの間の戦いですね、それが続くことを通してこの戦いがずっと始まるということを予言されたわけですね。そうしますとサタンはその女の子孫ですね、その子孫に打ち破られないように何とか策略を練らなければいけない。ではっきりとここの予言で、そのサタンに仕えるものですね、ここでは反キリストと考えられます。子孫と書かれていますけれども種というふうに書かれている訳もあります。そしてこれは単数なんですね。ですからそれを信じる、神を信じる、この信徒たちというのではなく代表者のようです。そうしますと、神の代表者がイエス・キリストであればサタンの子孫、種は反キリストということになります。最終的に現れるものですね。サタンに支配されたものです。このものが最終的に脳天を打ち破られるということで、これは滅びなんですね。滅びが予言されています。ということは神が予言されたということは必ず成就しますから、サタンに未来がないということがもうこの創世記の最初の時点で語られたんですね。そこでサタンはこの女を産む血筋ですね、これがイスラエルということになるわけです。神の選びの民はユダヤ人イスラエルですね。そうしますとイスラエル攻撃が起こります。これが反セム主義、そして反ユダヤ人主義ですね。今日に至るまでイスラエルがいつも攻撃の的になっています。この元いはここにあるということなんですね。もう最初にサタンがこの予言を知ってしまったために、この女を産むこの血筋ですね、それの攻撃が始まったということになるわけです。でここで、まあ、このようなサタン、神に敵対する者の滅びが完全に予言されたわけですけれども、神の憐れみがここに反映されています。それはアダムとエヴァが神の前に罪を犯したんですね。このアダムとエヴァに対する裁きはサタンに対する裁きの後に語られています。ということは神は、ご自分の似姿に似せて作られた人を救うことですね、神の憐れみ恩寵によって救うことが神の優先であるということがここに現れているわけです。サタンに対する裁きを語られ、つまりそこからメシア、女を通してメシアは生まれる、これは救いの予言ですね。それを語られた後罪を犯した女と男に裁きの予言を語られたわけですね。ですから裁きの予言が語られる前に神はご自分の優先が救いであるということを語っておられるわけです。 これが最初のメシア御降誕の予言ということになります。イザヤ書の7章の14節、見よ処女が身ごもっている、これは非常に有名なメシア予言ですね。インマヌエルと名付けられる男の子メシアが生まれるという予言です。それからエレミア書の22章の24節から30節のところに語られている血の呪いのことを書いておきました。実はダビデ王家のメシアの系図に血の呪いがかけられているということですね。でこれは案外とクリスチャンは気がついていない方が多いんですけれども、実は聖書を一生懸命学んでいる未信者の方々がいろんな疑問を投げかける、その対象となるのがこの予言ということになります。つまり歴代史にも予言この系図が書かれているんですね。その歴代史に書かれている系図とマタイ・ルカに書かれている系図を比べるわけです。そして名前が違うではないかと、だから聖書というのはいかにいい加減かということで攻撃してくるんですね。でも実は矛盾と思えるようなことは聖書にいっぱいあるわけです。でも厳密に調べていくとそれが矛盾ではないという驚くべき神の御手がそこにあることに気づかされるんですね。旧約に書かれたものが新約の時代に至るまでにどういう経過を経てきたか、その歴史的な事実が全部反映された結果が新約に現れている。ですから新約のこの系図が旧約と違って当たり前なんですね。旧約にはいろんな掟があります。例えば王たちの中で異端の神々を拝んだり偶像崇拝する者はその名前が抹消されるということが書かれているんですね。で実際にその抹消された結果がルカやマタイの系図に反映されている。ですから歴史的に神が命じられたことが本当に処罰された結果が全部現れています。それが聖書なんですね。でこのようなすごい聖書のようなすごい神の御手が息づいているような書物は一つもないんですね。つまり最初に語られたことをそのままオウム返しに語ることは誰でもできるんですね。ですからいわゆるいろんな宗教書を見ますと、聖書に基づいて聖書からいろんなところを引き抜きます。そのまま語られています。歴史的経過が何もないんですね。でも聖書自体は歴史的結果が反映されているわけですね。興味を持たれた方はこの歴代史とそしてマタイとルカにある系図を比べていただくとそのことに気づかれると思います。そしてここで、実はダビデ王家のメシアの系図にかけられた血の呪いということで特にエコニアに焦点を挙げました。で多くの人が、ダビデの子ソロモンは王家の血筋ですね、ダビデ王家の血筋、そのソロモンから子供たち子孫がこの王たちが生まれるというふうに信じているわけですね。しかし聖書はそのようには語ってないんですね。実はこのエレミア書に書かれている予言というのはこのソロモンの血筋のエコヌヤという人以降は王が生まれないということを語った予言なんですね。つまり呪いがかけられたわけです。呪いがかけられたソロモン王家からもし巫女が生まれるとしたらこれは明らかな聖書の矛盾ということになるわけですね。で、未信者の方はそのことを攻撃してきます。ところがなぜ、新約聖書にはルカとマタイに、同じようなケースが挙げられているか、それはこのケースが同じではないからなんですね。ソロモンのケースを書いたのはマタイの福音書です。ソロモン王家の、血筋です。つまりそこからはメシアが生まれるはずがないということを示すためにマタイはその系図を挙げました。ということはそれは、イエスの義理のお父さんであるヨセフの血筋なんですね。イエスキリストは聖霊によってお生まれになったわけですからヨセフの血筋とは関係ないわけです。ですからマタイに書かれているのはそうではない、ただヨセフという人がその流れであったということを記すために書かれているわけです。ではルカの、この系図はどうかと言いますと、ルカの系図はマリアの系図が書かれているわけですね。じゃあマリアはどのダビデのどの子から生まれたか、ソロモンの下にナタンという弟がいるわけですね。このナタンの系図から系図が、このマリアのお父さんのヘリの系図になります。 つまりイエス・キリストは乙女マリアによって身ごもったということは、そのマリアを通して生まれることを通して、人間としてお生まれになったわけです。つまりマリアの血筋なんですね。それをルカは挙げています。 ですからルカのマリアを通しての系図でしかメシアが生まれないということは、このエレミア書で、ソロモンの血筋の王は断たれるということが呪いとして語られている。そしてその結果がマタイの福音書に書かれているヨハネの、この系図、ヨセフの系図ですね、ヨセフの系図からは、巫女が生まれないということにつながるわけですね。このように聖書というのは本当に不思議なからくりがあります。ですから簡単に、このマタイとヨセフ、マタイと、ルカの系図が同じであるから、同じであるはずなのに名前が違うということで、そのことで議論するのは非常に愚かということになるわけですね。違う系図が挙げられているということです。ですからこのことを一応このメシアの五穀譚の中に、皆さんに覚えていただきたいので挙げておきました。それでは新約聖書はイエス・キリストをどのように証ししているか。初めから存在しておられた方であるということを明らかにしています。初めから存在しておられた、ですから人間としてお生まれになったのが最初ではないということですね。それより前から存在しておられた、そのような人間はありえませんね。ということはイエス・キリストは神であるということになるわけですけれども、そのことをヨハネははっきりとヨハネの一章で語っています。それからイエス・キリストは人間としてお生まれになりました。乙女マリアを通して実際に生まれたんですね。ということは人間です。ヨハネ1章の14節、この受肉のことが語られています。そして黙示録に移りますと、最後の勝利の騎士として書かれています。これは最後に勝利を挙げる、この世ですからイエス・キリストが支配される直前ですね、に勝利の騎士として来られる、これが黙示録に語られています。そして後に来られる方という表現が捉えています。後に来られる方、これはどういうことを言うのか。大輪の中でも初輪と再輪があるということですね。もし五穀譚が初輪であれば、最初に来られた五輪祭初輪であれば、後に来られるというのは再び戻って来られる、十字架上で亡くなられ、そして今は天に挙げられていますね。その方がまた戻って来られるという約束があります。これが後に来られる方としてこのメシアが語られているわけです。さて成就した諸予言7つ挙げておきました。いろんな角度からイエス・キリストが、予言を成就した方であるということが語られています。キリストは乙女から生まれる、ここにイザヤ書からイザヤ書に語られたことが新約聖書のどの箇所で成就したかという両方挙げておきました。つまり聖書の予言というのは語られたことがそのまま成就しているわけですね。そのことを聖書自体が証ししています。もしかつて語られた予言がそのように 100% 成就すれば、これから予言が成就することになるものに関して 100% 信憑性があるということですね。そういった意味で見ていただければいいと思います。キリストは乙女から生まれる、キリストはベツレヘムで生まれる。でこのミカの予言の中には、ベツレヘム、エフラテに、その方が出る、支配者が出ることがもうと、永遠の常しえの昔からの定めであるということが語られているんですね。でこの初めからメシアの到来は定まっていたということは、特にキリストを信じない方々には驚きであると思うんですね。つまり彼らが考えることは人間的な次元ですから、神がいろいろと計画されたことがうまくいかなかった、失敗したので、その時点でじゃあ他の手を考える、これが人間の考えることなんですね。ところが神は最初であり最後です。初めからもう全部分かっておられる。ですから最終的な黙示録に書かれている内容に至るまで、最初の時点に全てご計画が定められていたということですね。ですから私たち人間史は神が定められた道の上を歩いているだけなんですね。もう全て定まっています。初めからメシアの到来も定まっていたということになります。 キリストはエジプトに行くということがはっきり語られています。またキリストは病人を癒し健全にするということが語られています。キリストは十字架にかけられるということも語られています。十字架というのは驚くべきことなんですね。十字架というのはこれはかなり古くからあったんですけれども、イスラエルにとっては無縁の死刑だったわけです。イスラエルの死刑は石打ち刑です。十字架というアイデアはないんですね。しかし聖書はイエス・キリストはこの十字架にかけられるということを語っているんですね。たまたまイエス・キリストがお生まれになった時代、ローマの支配下にユダヤは置かれていました。そしてイスラエルには死刑を執行する権限がすでになかったんですね。ですからローマに全て委ねてローマの死刑に従わざるを得なかった。ですからイエス・キリストはたまたまその時代にお生まれになったので、十字架刑という刑にかけられたわけです。このこともすでに聖書には予言されているわけです。予言されていたわけですね。キリストは私たちの罪のために死ぬということも書かれています。キリストは死人からよみがえる。これらすべてのことは成就した旧約の予言ですね。これが新約ではっきりとこのことが成就したという形で語られています。それでは早速今日はマタイの福音書の1章の18節から2章の23節にかけて聖書を紐解いていきたいと思います。マタイの1章の18節からお読みいたします。イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。夫のヨセフは正しい人であって彼女を晒し者にはしたくなかったので、内密に晒せようと決めた。彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと神は私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにしてその妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけた。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになったとき、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。それを聞いてヘロデ王は恐れ惑った。エルサレム中の人も王と同様であった。そこで王は民の祭司長たち、学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダの地、ベツレヘム。あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民、イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、彼らから星の出現の時間を突き止めた。そしてこう言って彼らをベツレヘムに送った。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んで行き、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。そしてその家に入って母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて黄金、乳香、没薬を贈り物として捧げた。 それから夢でヘロデのところへ戻るなという戒めを受けたので、別の道から自分の国へ帰っていった。彼らが帰っていった時、見よ、主の使いが夢でヨセフに現れていった。立って幼子とその母を連れエジプトへ逃げなさい。そして私が知らせるまでそこにいなさい。ヘロデがこの幼子を探し出して殺そうとしています。そこでヨセフは立って夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに立ち退き、ヘロデが死ぬまでそこにいた。これは主が預言者を通して、私はエジプトから私の子を呼び出したと言われたことが成就するためであった。その後ヘロデは博士たちに騙されたことが分かると非常に怒って、人をやってベツレヘムとその近辺の2歳以下の男の子を一人残らず殺させた。その年齢は博士たちから突き止めておいた時間から割り出したのである。その時預言者エレミアを通して言われたことが成就した。ラマで声がする、泣き、そして嘆き叫ぶ声、ラケルがその子らのために泣いている、ラケルは慰められることを拒んだ、子らがもういないからだ。ヘロデが死ぬと、見よ、主の使いが夢でエジプトにいるヨセフに現れていった。立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に行きなさい。幼子の命をつけ狙っていた人たちは死にました。そこで彼は立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に入った。しかしアケラオが父ヘロデに代わってユダヤを治めていると聞いたので、そこに行ってとどまることを恐れた。そして夢で戒めを受けたのでガリラヤ地方に立ち退いた。そしてナザレという町に行って住んだ。これは預言者たちを通して、この方はナザレ人と呼ばれると言われたことが成就するためであった。聖書は非常に厳密に、全てのことを書いています。ところが実際にはキリスト教会ではほとんどこの厳密に書かれていることを無視して、キリスト降誕劇などを作り上げてしまったんですね。今日はぜひここに書かれていることに従って、この聖書に書かれている内容を知っていただきたいと思います。イエス・キリストの ご降誕とその成就、予言の成就ですね。そして生い立ちからご自身の乳幼時期までのことがここに書かれています。でキリストのご降誕に関しては、実はこのご降誕を認めるには、男の血筋が登録されることによって、この子供が着出子として認められるわけですね。じゃあ乙女マリア、女から生まれたものがどうして着出子として認められたのか、そういう疑問に答えなければならないわけですね。で聖書はそれがもうちゃんと初めの時点でその問題解決もなされているということなんですね。でそこでここではこの乙女マリアから生まれるこのイエス・キリストの系図がマタイの福音書の1章の最初の時点で書かれていますけれども、これがここはヨセフの血筋ですけれども、ルカの方はマリアですね。それが成立する意味ですね。それには2つの大事な掟が背後にあるということを知っていただきたいと思います。ここに2つ挙げておきました。乙女マリアは聖霊により受胎したわけですから、女の血筋だけがまず大事ということになるわけですね。そして聖書の系図を見ていきますと、この異端の人たちが違う名前を書いてあるではないか、つまり聖書はいい加減だというふうに指摘するわけですけれども、なぜ違った名前が書かれているか、その一つの掟が兄弟の妻との結婚の義務の掟というのがモーセの掟の中にあるわけですね。申命記の25章の5節から6節挙げておきました。家督相続のためにもし、ある人が子供を残さないで亡くなった場合ですね、この妻が未亡人として残るわけです。でも子供がないためにその人の名前は、相続できなくて消えていくわけです。しかしもしその未亡人が、同族っていうことが大事なんですね。ですからユダ族であればユダ族の男性と結婚すれば家督を残すことができるわけですね。で特に、 この兄弟に、もし、この亡くなった人に兄弟がいた場合はですね、その兄弟がこの未亡人を、自分の妻として迎え入れることになります。そして結婚するわけですね。最初に生まれた子供は、その人のその兄弟の子供ではなくって亡くなった、兄弟ですね、そのものの子供になります。ですから聖書の中にはそれが嫌なので、せっかく生まれた子供が自分の子供ではなくお兄さんあるいは弟の子供になるのが嫌なので結婚しないっていう例もあるんですね。でも掟によればそのような形で、兄弟がその家督を残すために、子を設けて、そしてその最初に生まれた子供は自分ではなくその亡くなった兄弟の子供として名前がこの登録されることになります。でその場合に、例えば A と B が結婚して B が奥さんだとしますね。そして A が亡くなります。そして C と B が結婚して D という子供ができたとします。そうしますと D のお父さんは C ということになるわけですよね。しかし登録上は C ではなく A がお父さんになるということです。ですから名前が違って当然というケースがあるということですね。でこれが、この系図の中に反映されています。そうしますとこの混乱が起こるために名前が違うではないかということになりますけれども、その掟に従って実の親ではない、いわゆる家督相続をする登録上の名前が正規の名前として出てくるところがあるわけですね。ですから、そのような混乱があるということが、この掟があるということで覚えていただきたいと思います。日本でも昔はそのような結婚があったようですね。家督を残すための結婚ですね。これがイスラエルでは当然のようにしてあったということです。それから2つ目ですね、娘の養子縁組で家督相続の法的認可。これはびっくりすることなんですけれども、モーセが神から掟をもらったときにはこの例外規定は入っていなかったんですね。つまり男から男が全部家督を相続して、男がいなければ相続地も与えられないということだったわけです。そうしますとマリアはここで失格になってしまうわけですね。イエス・キリストを産んだとしてもダビデの血筋に連なるイエス・キリストということにならないわけですね。認められないわけですから。しかしこのゼロフハデという、実は女の子5人しかいない、そういうお父さんが亡くなって男の子がいないんですね。女の子だけの家系が残されてしまった。でその女の子たちがモーセがまだ生きている時なんですけれども、モーセにそのことを訴えたわけです。私たちは女の子ですけれども、どうぞ女の子も同族の者と結婚することを通して家督を正規に相続できるように、そのようなことを認めてくださいということをモーセに願ったわけです。そしてモーセはそれを神の御旨として認めたんですね。でこの例外規定が実は聖書の中には書かれているんです。ですからマリアから生まれたイエス・キリストは堂々と着出子として、この系図に挙げることができるということになるわけですね。もう神の計り知れない、この配慮っていうのは私たちの思いを超えて、全てが、ですから、メシアイエス・キリストが全てにおいて、完全に、聖書のこの神の掟にものっとったものとなるように神は全てを配慮しておられたということがうかがえるわけです。この特例によってキリストの系図は正当化されます。ヘリ、ルカの福音書の3章の23節に、ヘリという名前が出てきます。このヘリはマリアのお父さんですね。マリアの父であるヘリはこの養子縁組によって、このマリアを通してイエス・キリストを着出子として、登録することが許されるということになるわけですね。ナタンの系図、ダビデの血筋ですね。ですから同じダビデの血筋の王家のソロモンの血筋と、これがヨセフです。そしてナタンの血筋がマリアということで、どちらもどちらにしてもダビデ王家の血筋ということになります。そして、聖書をよく読みますと非常に面白いことに、例えばアブラハム、イサク、ヤコブの神という表現がありますね。つまりアブラハム、イサク、そしてヤコブを通しての子孫ということが強調されます。しかしこのメシアに関してはどこをとってもダビデ、ソロモンの血筋とは書かれていないんですね。 ソロモンは劣気としたダビデ王家の血筋なんです。ですから当然王家はダビデ、このソロモンの血筋っていうことになるわけです。ところが神は、メシアはソロモンの血筋ということは一言も語っていないんですね。ダビデの血筋です。ということはダビデの子ソロモンの弟、同じバテシェバお母さんから生まれたナタンでも、聖書が語るメシアの正しい血筋になるということですね。そこまで配慮されて一言一言が語られているというのはすごいことですね。18節から19節を見ていきましょう。18節から19節のところで、ヨセフはマリアがこの妊娠しているということを知るわけですね。でこの時は許嫁と言いまして、イスラエルの掟では、日本でもそうですけれども婚約っていうのがあるんですね。許嫁です。許嫁になりますとイスラエルでは夫婦同様に見なされます。ですから別々のところに住んでいるわけですけれども、もし、どちらかに、この妊娠するとか子供を設けるとかそういったことがありますと、それは姦淫の罪に問われることになるわけですね。で今まさにマリアの状態というのはヨセフが知らないところでマリアは受胎してしまったということですね。妊娠してしまったわけです。ということは姦淫の罪に問われることになります。そこで、ヨセフはマリアを、姦淫の罪ということは石打ち刑ですね、死刑です。マリアを愛していたヨセフは静かに離婚をしようと思ったわけです。まあ、離婚にも3種の方法があるんですけれども、一つの方法としては離婚状を手渡すわけですね。これは私的にできるわけです。公にしなくても 2,3 人の証人がいるところで、離婚状を渡すことを通してマリアを去らせるわけですね。ですからマリアは結婚、許嫁になっているということから解放されます。ですからその後子供が生まれても、そのことで、姦淫の罪には問われないことになるわけですね。ですから、まあ、私的なこの離婚状を渡すこの形でマリアを去らせようと決意したというのがここに語られているわけですね。ところが実際にはこの御使いがヨセフに現れるわけですね。そこで恐れることはないということで、実はマリアはそのような姦淫によって身をもっているのではないということを夢を通して語ります。そのことがここに語られています。でそこで子供の名前をイエスとつけなさいという、名前が指定されていますね。ヤーウェは救いというのがこのイエスの意味です。ギリシャ語ではイエスースと言いますね。ヘブル語ではヨシアとかエホシュア、そしてアラム語というのが実はヘブル語と非常に似ているんですけれども、アラム語というのも使われていました。これはイエシュアになるわけです。ですからご存知のように、あの旧約時代のヨシアという名前がありますよね。ヨシアというのは実は同じなんです。語源は同じです。ですから主は救いということになるわけですね。ヤーウェは救いですね。神のため、神の民、イスラエルの民の救いのために、メシアはご自身をまず最初に、この羊飼いですね、羊飼いに表された。これがルカの福音書に語られていることですね。でこの今お読みしましたマタイの福音書の箇所には羊飼いも出てきませんね。そして羊飼いが御使いに会ったということも語られていないわけです。ただ星が出てきますね。でルカの福音書を見ていただくと分かりますけれども、ルカの福音書には星は出てきません。ただ御使いの声を聞いて、そしてその訪れ、メシアが生まれたということを知らされて、最初に知らされたものとして、そしてそこの御使いに導かれるままにそこに行ってメシアに会うということがルカの福音書に語られているわけですね。つまりルカに語られている内容とマタイに語られている内容は同じ時に起こったものではないということなんですね。違う時期に起こっているということです。だから福音書というのは4つあるというのは全部意味があるということです。重なっているところももちろんありますけれども、そうではない時期的に、この年がずれて語られている、同じような内容が語られているところがあるということですね。でも一つ一つの言葉を分析していくとその違いが分かってきます。この ベツレヘムの羊飼いに神が姿を見つかいがこのメッセージを語られたということは非常に重大です。というのはイスラエルの家というのは失われた羊として扱われていますね。つまり神から見失ってしまった、神を見失ってしまって偶像崇拝他の方にそれてしまった失われた羊なんですね。その救いのために神は御子を送られたわけです。そして、後にベツレヘムのことについても語りたいと思いますけれども、ベツレヘムというのは、当時神殿に捧げる羊の群れを飼っていたのがその放牧地がベツレヘムなんですね。ですからこの羊飼いたちは神殿に捧げる完璧な羊を養う、そういう責任を担っている、そういう特別な羊飼いです。ですからベツレヘムに御子イエス・キリストが生まれるということは完璧な羊飼いとして羊として生まれたということにもなるわけですね。全部重なっているわけですね。ただむやみにベツレヘムという名前が選ばれたわけではないということです。そこでこのイエス・キリストのご降誕日に関してなんですけれども、今もルカとマタイが違った時節であるということを語りましたけれども、この洗礼者ヨハネが一体いつ頃生まれたのか、これはかなり正確に分かるんですね。それを少し取り上げてみました。ルカの福音書の1章の1節から80節のところを見ていきますと、洗礼者ヨハネのことがかなり詳しく書かれています。でヨハネの母がエリサベツですね。このエリサベツはマリアのいとこに当たります。そして夫であるザカリアは、祭司ですね、祭司ということです。ですから神殿奉仕をしていたということになるわけですね。そうしますと祭司ザカリアが神殿奉仕をしていた時期がいつであったかということによって、その時に蜜月を受けて、そして身ごもったわけですね。そうしますとそのヨハネが生まれた期日が分かります。でこの期日はずっと逆算をしていきますと、このザカリアの当番の順がアビアの首であったっていうのが、このルカの福音書の1章の13節ですね。ルカの福音書の1章の13節のところに書かれています。今私ヨハネの福音書って言いましたでしょうか。ルカの福音書の1章です。ルカの福音書の1章の13節のところに、書かれていますね。そして5節のところにアビアの組のものであったということが書かれています。でこれは歴代史を見ますと、この奉仕の組というのが24組あったということが書かれているわけです。そしてこのアビアの組というのは第8番目の 組になるわけです。そうしますと1年を24等分して、そしてそのアビアの組で奉仕をしてたということで、 2,3 の月から始まって 2,3 の月から、これは宗教歴は 2,3 の月から第一とみなしますから、そこから始まるわけですね。そうしますとどれぐらいの時期にザカリアが奉仕をしていたかが分かります。でもう一つは70年に実はエルサレム神殿がローマ兵によって崩壊しました。でその時に奉仕をしていた組が分かっているんですね。ですから70年から逆算していきますと、このザカリアが何年頃に奉仕をしていたかというのが分かるわけですね。そうしますと、ここに挙げておいた、2年ですね、紀元前2年、4月19日あるいは20日ですね。イスラエルの歴史というのは夕方から始まります。ですからこの日にちのずれが少し出ますけれども、そういうことが分かります。そうしますとそこからこのずっとこのルカの福音書に語られているこのヨハネとこのキリストとの関係ですね、どれぐらいの差があってキリストが生まれているか、そのことも全部語られています。それで逆算をしていきますと、イエス・キリストのご降誕日は同じ紀元前 2年ですね、2年の9月ということになるわけです。ですから春のちょうどその年の杉越の祭りの時にヨハネが生まれて、そしてその年のラッパの祭りの時、秋の祭りですね、その時にイエス・キリストがお生まれになったということになります。でこれはもちろん一番この最もらしい辻褄の合う見解ということになります。でこのことに関してはまた後ほど機会があれば詳しく見ていきたいと思います。 それでは早速、もう一度、このマタイの福音書に従って、先に進めていきたいと思います。ここで3人の東方の博士というのが出てきますけれども、実はこれはマギという名前で呼ばれています。ペルシャ語起源の言葉のギリシャ語ですね、それがマゴイと言います。そしてそのラテン語になったのがマギです。英語ではメイジャイって言い方をしますね。で、翻訳ではこの東方の博士という言い方になっています。で、このマギというのがどういう人物であったか、その歴史的な、この経過ですね、その背景です。それをここに挙げておきました。で、実はこのマギというのは、このダニエルに遡るんですね。ダニエル書を見ていただきますと分かりますけれども、ダニエルは、異邦人の国に忠実に仕えたイスラエル人なんですね。ヘブル人です。4人のバビロンから始まって、そしてメディア・ペルシャ、そしてペルシャの方ですね。4人に仕えているわけですね。で、このダビデは、ごめんなさい、ダニエルですね。ダニエルはダニエル書の4章の9節を見ていただきますと、呪法師という名前が登場します。この呪法師というのが実は呪法師の長ですね。これがマギということになります。で、この名前はネブカデネザルの王宮のマギの長である人の名前がラブマグという名前で、エレミア書にも登場するわけですね。ですから歴史を遡ればダニエルがこのマギであったということから始まるんですね。ということはマギの歴史の中には、このイスラエルのいろんな出来事、イスラエルに伝わっているヤーウェの教えですね、それが入り込んでいるということです。ですからメディアペルシャのマギというのはバビロンのマギと違って、かなり、このヤーウェ信仰が反映されたものであったということが伺えるわけです。で、バビロンのマギというのは往々にしてただのペテン師という形で扱われています。で、このメディアペルシャのマギというのは占星術ではない夢占いですね、それに卓越していた。そして非常に評判が高かったんですね。その知識は非常にもう法外な知識であったということが言われています。そして非常に重んじられたんです。ペルシャ帝国においてもこの地位は非常に高かったわけです。で、夢占いと言いますと、ご存知のようにダニエルの得意技ですね。ダニエルは夢占いを通して異邦人の王たちに予言を語っています。ですからそこのダニエルを通してその影響が背後にあるということはまず間違いないんですね。ですからこの神から来る夢占い、そういったことが伝えられたに違いないわけですね。で、実際にこのペルシャのダリオス王ですね、これはダリオス大王と言われますけれども、このダリオス王というのはあのメディアペルシャのダリオスとは違います。その後のペルシャの王なんですね。で、そのペルシャの王は国家宗教としてこの夢占いを制定しています。ですからマギが非常に高い社会的地位を持って、そしてそれがこの王によって維持されたということが明らかになるわけです。マギの宗教とユダヤ教は非常に今言いましたように非常に似ているわけですね。反映されているという方がいいかもしれないわけです。そしてこのペルシャのアケメネス朝の王の中にはかなり多くユダヤ人の血筋の王がいたということが分かっています。イスラエルのユダヤ人という呼び方はこれは補修後の呼び方ですね。補修前はユダヤ人という言い方をしません。ですからヘブル人とかあるいはイスラエル人という言い方をするわけですね。でもアケメネス朝ペルシャには随分多くのユダヤ人の血筋の王たちがいた。そして貴族とか大臣、助言者の中にはこのイスラエルの人たちが多かったという歴史が残っています。で、政治的背景なんですけれども、この中東一帯の支配権の推移、これはここにバビロンからずっとこのアレキサンダーの死後ですね、アレキサンダーの4人の将軍によってあの中東一帯がこう分けられましたね。そしてその中でもエジプトのプトレマイオス朝と、そしてシリアのセレウコス朝ですね、この2つが非常に強かったということですね。そういった流れがあるわけですけれども、ダニエル以降このペルシャの国家とユダヤ人国家とはかなり親密な関係があったようです。そして両国ともこのアレキサンダー大王の死後 このシリアのセレウコス朝ですね、これの支配下に置かれました。でこのあと、どちらの国もチャンスを得て独立することになります。でもその、流れの多くはだいたい列強の中に挟まれるような状態で、まあ、大変な苦しみを経験したわけですね。でこのシリアのセレウコス朝とそしてこのエジプトのプトレマイオス朝ですね、この間に挟まれたのがちょうど緩衝地帯であるイスラエルということになります。ですからイスラエルはいずれにしてもこのプトレマイオス朝とセレウコス朝との両方のこの緊張関係の中でいつも苦渋をなめてきたということが言えるわけですね。ちょうどその暗黒の400年間、これは予言が途絶えた、イスラエルにとって予言が途絶えた400年間ですけれども、この間がちょうどこの緩衝地帯の間にあった、緩衝地帯としてイスラエルが両方の王国に仕えていかなければならなかった、そういう時代であるわけです。でこの間のことはダニエル書に非常に詳しく書かれています。ダニエル書はもうびっくりするぐらいその予言が、あれは予言が全てが起こった後で書かれた歴史書ではないんです。予言書なんですね。そして実際に歴史がその通りに成就しているわけです。びっくりするような予言が語られているわけです。で、まあ、このような時にギリシャ語訳のヘブル語聖書ですね、ヘブル語聖書がギリシャ語訳で書かれる。アレキサンダーはギリシャ人ですから、やはりギリシャの方までどんどんこの聖書、イスラエルの人たちもどんどんこの住むようになるわけです。そうしますと聖書はギリシャ語で読まれる必要があった。ですからヘブル語聖書はギリシャ語に翻訳されたのもこの時ということになります。でその間このマギの力というのは非常に強くて、行政長官の議会、そういったものも上院を、そういったものの上院を構成する、ですから政治にも入り込んでいたということが明らかなんですね。でしかもマギというのは、王を任命する支配権、選択権と指名権を持っていたんです。でこれが実はこのマタイの福音書で、この東の方からのマギが来るということを聞いて3節ですね、ヘロデ王が恐れ惑ったとありますね。それからこのエルサレム中の人も同様に恐れた内容なんですね。つまり政治的に、この干渉国に介入する力があったということです。そして、初めはこのシリアのセレウコス朝と、エジプトなんですけれども、時がエジプトのプトレマイオス朝ですね、それが時が経ますと今度はローマ帝国とパルテア帝国に、その支配権が移っていくわけですね。ですからローマとパルテアとの間の緩衝地帯がこのイスラエルということになります。ですからローマの支配下に置かれていると思えばパルテアがチャンスを見てこの緩衝地帯に侵略してくるわけですね。そういうことが起こっていた時代がちょうどこの1世紀紀元前1世紀前後ということになるわけです。ちょうどヘロデ大王が死ぬかどうかというそういう時代というのはこの政治的にはパルティアとローマ帝国が二大列強であったという時代です。その以前というのがプトレマイオスとセレウコスだったわけですね。ですから時代がこのように今変化しているということになるわけですけれども、そのことを頭に入れていただきますとこの聖書で書かれている2章の内容が非常によくわかるのではないかと思います。紀元前1世紀の半ば以降パルティアとローマとのライバル国の関係もうせめぎ合いになるわけですね。ですからいつ侵入されてもおかしくないというのがこのちょうど真ん中にある緩衝地帯イスラエルということになります。そしてたまたまこの頃ヘロデ王は死に至る病に、そして死が近づいていたわけですね。これは神を冒涜したことでお腹の中に虫が湧くような病気に侵されて、彼はいろんな温泉を回って一生懸命その治療に努めたということが書かれているわけですけれども、聖書以外の歴史書に書かれているわけです。ちょうどこの頃の皇帝というのはルカの福音書は皇帝の この年月日ものすごくはっきりと書いています。ですからそこから知ることができるんですけれども、皇帝アウグストは非常に高齢になっていました。そしてローマには、ティベリウスという非常に優秀な軍司令官がいたんですけれども、その人が引退した後は経験を積んだ軍司令官に書いたわけですね。ですから戦闘するときに非常には弱いということです。そうしますとパルティアはローマに対して謀反、このちょうどユダヤはローマの支配下にあったわけですけれども、それを侵略する気が満ちていたのがちょうどこの頃ということになるわけですね。ですから緩衝地帯のユダヤに、この何らかの形で介入したいと思っていた。そこでちょうどこの時期というのは一番関心が高まっていたのはメシア預言なんですね。このパルティア王国にもマギがいるわけですから、マギはこのメシア預言をダニエルを通してよく知っているわけです。ちょうどそのメシアが来るということが非常に人々の間で関心が、その関心が高まっていたわけです。ですからかつてのこのマギの長、呪法師の長ですね、そのマギであったこのダニエルの預言に基づいて、何らかの形でこのイスラエルに介入したいというのがマギたちが思っていたことということが言えるわけです。そこで、ユダヤ侵略と、新しい王を擁立する、このユダヤ人の間に新しい王が生まれるということですから、その時のヘロデ王に取り替えるような、そういう処置ができる、そしてこのイスラエルに介入できる格好のチャンスですね、これが迫っていたということが言えるわけです。ユダヤ人の王というのは神が選ばれた王ということですから、そのようにこのマギは自分たちの権限を主張することができるわけですね。でこれが東方の博士たちということになります。その動きということになります。そして先ほどからこの紀元前2年ですね、紀元前2年がイエス・キリストがお生まれになった時であろうということを語っていますけれども、実はこれはつい先頃までは4年だったんですね。紀元前4年ということは皆さん聞いておられると思います。でなぜ4年が2年になったのか、でこれには理由があるんですね。でヨセファスというユダヤの歴史家がいます。この、歴史家がちょうど、このヘロデ大王が死ぬ直前ですね、直前に、月食があったということを語っているわけですね。で今天文学的に月食がいつ起こったかっていうのを調べることができるんですね。で6世紀ぐらいに遡って、ごめんなさい、6年ですね、紀元前6年に遡ってずっと調べていきますと、実は2年と3年、紀元前2年と、ごめんなさい、紀元前3年と、3年と2年ですね、2年と3年は月食が見られなかったんですね。地平線上夜の空に月食は見られなかったんです。ということはもしヨセファスが月食のことを語ったとしたら、まず紀元前2年と3年ではないということがわかるわけですね。そしてだったら4年だということで、4年ということがこの定説になっていたわけです。ところが実際にはヨセファスはそれをどうも間違えたようであると、本当は1年、紀元前1年に、起こったこの月食ですね、それのことをに言及していたに違いないということが分かったんですね。ですからそこで随分2年ぐらいのズレが起こってきて、今では、おそらく紀元前2年ということで語られています。でエルサレムにこのように突然マギが現れたわけですね。そうしますと今言いましたような理由で、ヘロデにとってはローマに対抗するパルティア国が自分たちイスラエルを侵略するために来たというような捉え方をしたわけです。ですからおそらくマギたちは、聖書劇で語られているような密かに、ラクダに乗ってくるというのではなくって、もう行進できたということが考えられるわけですね。マギは支配者のトップなんですね。ですからそういうものの行列です。非常に仰々しい行列でヘロデのところにやってきたわけですね。そしてユダヤ人のメシア、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますかという問い方をしています。これは明らかに計算された侮辱ですね。ヘロデというのは生粋のユダヤ人ではありません。エドミア人なんですね。エドミア人というのは遡ればエサウと、この ヤコブですね、その戦いに戻るわけです。ですからエサウはどうしても自分が長になりたいと夢を抱いていた。それがエドミアの歴史、エドム人の歴史ということになるわけですね。ですからそのやっとローマにお金を払って買収してユダヤ人の王の地位を獲得した、このヘロデのところにユダヤ人の王としてお生まれになった方はという形で来たということは大変な脅威ですね。しかも相手はマギです。ですからヘロデをのけ取り除けてしまって新しい王を擁立することができるわけですね。ヘロデには息子がいますから、ヘロデは息子たちにその地位を継がせたいと思っていたわけです。でこれがこの2節に、3節にただ意味もなく書かれているように見えることの内容ですね。そのような形で、ユダの地にやってきたということになります。そして、マギはミカの予言をここで引用して 5節から6節のところでユダの地ベツレヘムにその方が生まれるということを説いたわけですね。そして、7節のところには星の出現の実感のことが書かれています。星の出現は先ほども触れましたけれども、このマタイには書かれていますけれども、ルカの福音書には書かれていないんです。ということは全ての人が見たものではないようですね。もし、そのメシアがお生まれになった時にこの星が現れていれば、羊飼いたちも見たに違いないわけです。でも羊飼いは、御使いたちが現れてその軍勢が歌うその歌に惹かれてそして馬小屋まで行ったわけですね。でここには馬小屋も登場しないわけです。家が登場しますね。ということはもうすでに、この巫女は馬小屋で生まれた後どこかの家に移り住んでいたということが明らかです。ということは時が経っているということになるわけです。でルカの観点が先ほどの羊飼いの観点ですね。そしてこのマタイの観点というのはこれはこのマギから見たマギの動きに関することがここで語られているということになるわけです。そしてルカの観点からも明らかなようにパレスチナの冬の時期ですね、パレスチナの冬の時期には羊飼いが野宿することはありえないんです。これはもう寒くてできないんですね。ということはイエス・キリストが真冬に生まれたということはまずありえないわけですね。で羊飼いたちが野宿をする時期というのはだいたい10月までということです。ということは10月以前にイエス・キリスト巫女は生まれているはずですね。それからユダヤは通行不能になります。特に、軍隊とかなんか聖堂を通る、人たちにとっては何でもないんですけれども、非常に寒く なりますと夜この歩いて旅をすることは不可能になります。そのような時期に、ローマ皇帝が、このイスラエルの民の住民登録を、自分たちの郷里に行って、この登録しなさいという命令を下すはずがないんですね。ユダヤ地方は通行不能です、普通の人たちにとって。ということはまず人口調査が行われたのは真冬ではないということですね。ですから12月25日にイエス・キリストがお生まれになったということはありえないということになります。ここでマギが贈り物をしたということが書かれていますけれども、このマギの贈り物は黄金と乳香と持薬と3種類ですね。これは全部予言的な意味があるわけです。神聖を象徴するのが黄金です。そして乳香というのはこれは備えのパンに混ぜられたということで、これは祭祀制度と非常に関係があるわけですね。つまり祭祀食を象徴するのが、乳香ですね。そして持薬というのは幼子の死を象徴する、予言的に死が語られているわけです。ですから、神、これは支配者ですね、支配者、そして祭祀、そして預言者という3つの意味合いがこの贈り物にはあるということになります。でこの持薬というのはご存知のようにイエス・キリストも埋葬の時にこの持薬が使われましたね。でこの持薬は砕かれると香りを放つ、そういう、この植物なんですね。砕かれないと香りを放たない、という非常に、面白い植物です。植物ですね。埋葬の香油として、用いられたわけです。ですから祭司預言者王なるキリストがこの贈り物に象徴されているということになるわけですね。そして星なんですけれども、よくベツレヘムの星というふうに言われています。 でこの星に関してはそれが天文学的に一体何であったのかということで、ケプラーというヨハネス・ケプラーというのは近代天文学の父と言われていますけれども、このケプラーが、このことを探求し始めてからちょうど400年なんですね、今年は400年になります、400年経ってもまだこの謎は解けていないんです。つまり天文学的に今遡って月食がいつあったか日食がいつあったか、そういうことを知ることはできるんですね。ところがこのイエス・キリストがお生まれになった時にベツレヘムに現れた星に関してはまだ謎です。いろんな見解があります。ですからおそらくこの星というのは超自然現象というふうに考えていただいていいと思います。つまり自然現象の一環として起こったっていうのではなく、神がこの間際を導くためにまず東方から出発するときですね、その時に現れて、そして多分その間は必要な時だけには現れて、そして最後にベツレヘムの近くに来てまた現れたわけですね。そこで家が分かったということで、馬小屋じゃないんですよ、家に行くわけですよね。そしてそこで贈り物を捧げたということになるわけです。ですから、超自然現象で神が特別なこの御目的のためにそのような星を表されたということでいいのではないかと思います。ある意味でこれは神の栄光シェキナがそこにとどまったということですね。それに導かれてマギたちはそこに行ったわけです。そして、前回はバラムの予言のことを少し民数記から学びました。そのバラムの予言の中に民数記24章の17節ですね、ヤコブから一つの星が上がりという予言がありましたね。おそらくこれがメシアが生まれる、この星が上がる、バラムも、ビジョンの中で見たその星ではないかと思います。そこで12節のところでマギたちはもう戻るなということを言われたので、戻らなかったわけですね。でマギはもともと、このもちろん政治的な力を持っていたわけですけれども、もともとはこれはダニエルから学んできたこのヤーウェの神、その予言に関心を持つ者たちですね。ですから自分たちが一番の専門である夢の解き明かし、その夢を通して神から見告げを聞いたときに神の言葉をそのまま受け入れたということになるわけですね。ですから政治的な欲とかなんかがあったかもしれないんですけれども、彼らの第一優先は夢を通して語られた神の言葉に置かれたということですね。ですから神がその解き明かしの自分たちの専門分野を通してマギに語られたことを通して、メシアが生まれたということを知って、それ以上はもうヘロデのところに戻らないで自分のところに帰ったということになるわけです。2章の16節から18節のところに移りますと、ヘロデはベツレヘムとその近辺で男児を虐殺します。でここでお気づきになられたと思うんですけれども、もしその年に巫女がお生まれになったとしたら、なぜヘロデは2歳以下の男児を虐殺する必要があったかということになるわけですね。1歳以下でいいわけです。その年に生まれてまだ1歳になってないわけですよね。でも2歳以下ということはなぜその前に遡る必要があったか、マギたちが現れた年よりも2年遡るということですね。ということは実際にはこのイエス・キリストがお生まれになったのはマギたちがこの贈り物を持ってきた時ではなかったということになるわけですね。聖書ははっきりとそのように語っているわけです。それがいつの間にかルカとマタイの内容が全部同じ同時に起きたこととして語られてしまったために、誕生劇をメシアの誕生劇を見ますと、そこにはマギもいるし羊飼いもみんなごっちゃにいるわけですね。そして馬小屋ということになるわけです。ですからここには家ということが語られてますね。家に、入ったというのが11節です。2章の、11節です。その家に入ってですよね、馬小屋に入って、馬たちが見守る中で贈り物を捧げたのではないんですね。ですから聖書はそのまま語っています。そのまま私たちは解釈すれば何の混乱も起こらないわけですね。ですからもし、絵本とか何かを作られるとしたら、やはりそれを反映していただきたいと思いますね。正しい、この聖書聖画ですか、それが必要になってくるということですね。そうしますとマギたちが 12月25日、おそらく12月25日に贈り物をしたとすれば、今私たちがクリスマスの時期に贈り物をすることはふさわしいことになるわけですね。つまりマギたちは1年遅れの12月25日であったかもしれないんですけれども、その時に心から喜んで、巫女がお生まれになったことを、そこで贈り物をあげることで祝ったわけですね。それがこの12月25日ということになるわけです。ですから私たちがこの贈り物をあげ渡し、そしてまたもらい、そういうことを通して巫女がこの道を知ってくださった、そのように考えることは、これはクリスチャンとしてふさわしいことと言えると思います。貧しい人たちを顧みる、そういう習慣もこの時に行われるようになりました。ですからこれは非常に良い意味で伝統として残っている。しかもこの世は巫女が生まれた日として、巫女のことだけを覚えてるんですね。ミトラのこと誰も知らないです。ニムロデのことも誰も知らないです。ですから私たちは安心して、マギが贈り物をこの時に差し上げたように、私たちもこの日を贈り物を捧げて、そして主のご生誕を祝うということはできるわけですね。このことを知ったヘロデは大変動揺します。そして星の現れた時節に遡って、そして巫女がどこにいるか、ベツレヘムのミカの予言を見ればベツレヘム界隈ということが書かれているわけですね。ですから全部それを調べて、そして ベツレヘム界隈の2歳以下の男子を虐殺ということをしたわけです。でこのことで、次の予言ですね、18節のところに出てくる予言が出てきます。エレミアの予言ですね、関わってくるわけですけれども、その前ですね、この15節の言葉ですね、マタイが15節のところで、象徴的意味の具象化、ちょっとややこしい言葉に聞こえますけれども、そういう形で、一言でまとめるとそういうことになると思うんですけれども、まとめておきましたけれども、マタイ15節でヘロデが死ぬまでそこにいて、そしてこれは主が預言者を通して、私はエジプトから私の子を呼び出したと言われたことが成就するためであったというコメントをつけてるんですね。でこれはどういう意味かということですね。でこれはどういうことかと言いますと、イスラエル史を遡っていただきますと、実は古代イスラエルの民はエジプトに導かれたんです。はじめカナンの地にいたわけですね。そこからヨセフが大臣になったことを通して、ヤコブ一族はエジプトに移りました。ですからエジプトに行ったわけですね。そしてそこからこの出エジプトの出来事を通してアラノに導かれました。ミディアンのアラノに、イスラエルの民は導かれたわけですね。そして、40年間そのアラノでイスラエルの民は時を過ごしたわけです。でちょうどそのエジプトを出るときに杉越の祭りの最初ですね、それが祝われました。つまり杉越の祭りというのは、神がその地を見たときに杉越される、そのことによってその戸の中にいた者たちは救われたわけです。ですからイスラエルの民はこの杉越の子羊の生贄を捧げて、その血を壁の、このドアの入り口の鴨居に塗ったわけですね。そうしますと神御使いがそこを通り過ぎるときに、それを見てその中にいるものは全てあがなわれたわけですね。つまりエジプトの隷属下から神が民をあがなって救ってくださった、そのことはこの杉越の子羊との関連で語られるわけです。そこで今マタイは今ここで起こった出来事ですね、そのことをそれと同じような形で語っています。つまりイエス・キリストですね、イエス・キリストは幼少期しばらくエジプトに住まれたわけですね。エジプトに逃げなさいということでエジプトに住まれたわけです。そしてそこから呼び出されて、そしていよいよご自分のミニスリーを始められますけれども、その前にアラノで40日間断食をしておられますね。40同じですね、40日間断食です。そして悪魔に打ち勝たれた後、杉越の子羊としての歩みを始められたわけです。ですからこの概念というのが全部一致してますね。かつてイスラエル史の中で、何気なくイスラエルの歴史として行われたその出来事が、 その象徴的意味がその出来事にはあるわけですね。その意味を成就する方がこのイエス・キリストです。ですからイエス・キリストは、この過ぎ越しの子羊としての歩みを通して人類を罪からあがなってくださったわけです。かつてエジプトから、このイスラエルの民が霊属下からあがなわれたように、イエス・キリストが子羊、過ぎ越しの子羊になってくださったことを通して、罪の奴隷から信じる者すべてがあがなわれたということになるわけですね。ですからイエス・キリストは行動を通してすでに先に示されていた象徴的な意味を具現してくださった、具象、そこに具象化という形で現れているということですね。それをマタイはここでコメントしています。そして18節のところでラマの鳴き声のことが書かれています。でこれにも2つの出来事が関わっています。1つはバビロン捕囚の出発地点ラマから民が奴隷として出発したという、ちょうどあのバビロン捕囚の時期ですね。その時に、このラマから奴隷がラマに集合して、そして集められて、そこからバビロン捕囚に連れられていったわけですね。足を鎖につながれてそこから出ていった。ですからこのラマという地点はこの悲しい出来事ですね。つまり、その地からその地の住民が失われたという出来事がここに反映されているわけです。それからもう一つは、その600年後のこの、ちょうどこの時期ですね、ヘロデ王がそのベツレヘム界隈で多くの子どもたちを虐殺したわけですね。ですから母親たちの泣き声がそこに、充満してそこにあるわけですね。ですからこの2つの、イスラエル、このカナンの地ですね、約束の地がバビロン捕囚で民を奪われてしまう。ですから空っぽになってしまうわけですね。つまり地を母親とみなせば、地は多くの子供を失ってしまった。そのことがまず一つ目ですね。そして二つ目は、今この、ベツレヘム界隈では全ての2歳以下の男子が、虐殺されたわけですね。ですからその母親が嘆き悲しんでいるわけです。この二つを重ねてここで、書いて語って、この予言の成就という形で語っているわけですね。この最初のバビロン捕囚の説明は、これはエレミア書の31章の15節から17節のところに語られているわけですね。民がバビロン捕囚に引かれていった時の悲しみですね。そしてヤコブの愛妻の妻ダケルは、実はその前にベツレヘムに向かっている途上で産気づいて、そしてベニヤミンを産むんですけれども、産んだと同時に亡くなるという死産の出来事が、これは創世記に語られているわけですね。その出来事がこの伏線にあります。ですから創世記の時点で、ちょうどこのラマから、そしてこのベツレヘムに向かう途上ですね、そこでラケルが死んだわけです。そしてラケルはベツヘムには行くことができなくって、その途上で埋められたわけです。そしてバビロン捕囚の時ですね、その時にはちょうどその道が、このユダの民がバビロンに向かって通っていく道になったわけです。ですからそこに墓のあるラケルがそのことを嘆いているということに重ね合わせられているわけですね。そして今このヘロデ王の虐殺の時もちょうどその地点ですね、その地点で大虐殺が起こった。ですからかつて起こったことが非常に象徴的であったのが、だんだんこのような形で具現するわけですね。ですからマタイはこれが今成就したという形で語っていることになるわけですね。最後にはエジプトですね、エジプトへの逃亡のことが書かれていますけれども、19節から22節を見ていただきますと、ここでこのガリラヤ宣教のことが関連して出てきます。19節ですね、ヘロデが死んだ後ですね、幼子はもう戻ってよいということが言われてエジプトから出てくるわけですね。そしてエジプトから出て、本当はユダヤですね、エルサレムがあるユダヤにとどまろうと思ったかもしれない。しかしそこには当時非常にこの悪名高かったアケラオが治めていたわけですね。ヘロデの息子でもアケラオは非常に残虐な人であった。 ですからそれを避けて別の息子のアンテパスの治めるガリラヤに移るわけですね。でここでガリラヤに関するイザヤ書9章の1節から2節の予言ですね。ガリラヤというのはいつもこのイスラエルの北の端にある地です。そうしますと北からの敵がいつも攻めてきて本当にこの苦しんだ民なんですね、部族なんです。そこにメシアがそこで宣教活動される、そこで光がそこに灯されることになるわけですね。ですからガリラヤに光ということがイエス・キリストがこのような理由でユダヤではなくガリラヤにまで北上してそしてそこで宣教を活動を開始されたということでこの予言が成就することになるわけです。そして最後2章の23節ですね。ここにナザレ人という言葉が出てくるんですけれども、ここにヘブル語のまたこの語呂合わせが出てきます。意図された言葉の遊びがここにあるわけですね。このナザレという言葉なんですけれども、ナザレ、ガリラヤのナザレですね。ナザレというのはあのマリアの郷里でもあるわけですね。でそこに移られたわけですけれども、このナザレという2番目のところに、ヘブル語を書いておきました。ここには母音記号を告げたんですけれども、この母音記号を取り除きますとこれはヌツァルではなくナザレと読めるということですね。ヌツァルっていうのは、つまり枝とか新芽という意味です。ですからイザヤ書の11章の1節には株から芽を出す新芽っていう言葉があるわけですね。でもナザレから芽が出るっていうふうに取ることができるんですね。つまりナザレイコールヌツァル、母音記号を変えるとそのような語呂合わせがあるということです。ですからナザレ人としてイエス・キリストはガリラヤ宣教を始められました。それは新芽ですね、枝として、枝というのはこれはメシアの象徴ですよね。そのような形でもう聖書の至るところに、このからくりがあるということですね。今日は時間が少し最初スタートが遅れましたので少し時間を頂戴いたしましたけれども、この世が認めたイエス・キリストのこの生誕日ですね、12月25日を私たちキリスト者は賢く用いるにふさわしいと、そういうことができるということを学びました。そして、キリストの系図の背後には非常に、イエス・キリストの系図が正当化されるために必要なことはすでに表されていたということを今日学びました。そして洗礼者ヨハネの生まれた日は杉越の祭り、そしてイエス・キリストが脱破の祭りであればその祭りに象徴されていることが何らかの形でイエス・キリストのご降誕にも関わるし、そしてまた再臨の時にもかかるかもしれないということで、これからの研究課題が与えられたような気がします。洗礼者ヨハネは実際には杉越の子羊ということを強調しましたけれども、つまり生贄の子羊としてイエス・キリストを人々に導入したわけですね。ですからそのことを語った者 自身が杉越の祭りに生まれているというのは非常に意味が深いということですね。そして最後にユダヤのベツレヘムで生まれて、そしてエジプトの難民から戻って、そしてガリラヤに光が照るというメシアとしての全ての予言を成就したということを学びました。それでは今日はここまでにしたいと思います。